この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りします。
この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きる、ユネスコ作文賞2024をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境をテーマに小学生、中学生を対象に作文を募集しています。第25回の今回は小学校8校から258点、中学校5校から83点、合計341点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞10点、優良賞18点、計32点が選考されました。入賞されました皆様、おめでとうございます。この番組では第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞された作品をご紹介いたします。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティの坂根美智子でございます。それでは今日はユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました舞鶴市立白木小学校6年の黒川雄二郎さんにお越しいただいております。さあ、それでは改めて自己紹介をお願いいたします。
舞鶴市立白木小学校6年の黒川雄二郎です。
はい、よろしくお願いします。この度はおめでとうございます。はい、さあ、この地球温暖化という作文を作っていただいたんですけども、地球温暖化、なぜこのテーマを選ばれたんでしょうか。
この地球温暖化について詳しい先生の話を聞いて、地球温暖化に興味を持ったからです。
はい、地球温暖化に、どういったところを、気になったんですか。
二酸化炭素の大量排出っていうところで、
はい、
その二酸化炭素の大量排出は僕たち小学生でも最初に取り組めるかなと思ったからです。
うん、二酸化炭素を多く排出しているものっていうのはどんなものがあるんでしょう。
エアコンとか家電のストーブとか。
ああ、はい、まあ電化製品というところなんでしょうかね。で、電化製品をあまり使わないようにするとか、そういうふうなことですか。
はい。
まあ、この作文は夏前に、書いていただいた作文ということになっているんですが、冬も何かそんなことを思ったりすることありますか。やっぱり暖房のつけすぎとか、そういうふうな暑すぎとかっていうのも感じたりされますか。
冬は特に暖房とかをつけてないので。
あ、え、そうなんですか。あ、だから余計にこう寒いところがこう気になるのかもしれないんですけども、この地球温暖化による影響というのは他にはどういったことがあるんでしょうか。
気温の上がりすぎで北極と南極の氷が溶けて、そこにいる動物たちが絶滅の危機に陥ったり、海水が上昇してしまっていくつかの島が海水で沈んでしまうっていう。
そうなんですね。まあそんなことになったら大変ということで、やっぱり地球温暖化を防ごうということなんですけども、まあね、地球規模のことをこの黒川さんお一人でするということは難しいかなと思うんですけども、 黒川さんができることっていうのが先ほどおっしゃったその電気をなるべく使わないようにしようというようなことなんですが、電気を使ってるなって思うようなところってなんか場所とかありますか？
近所のスーパーとかとお寿司屋さんでエアコンが寒すぎて外に出たくなるほど寒かったです。
外に出たくなるほどの寒さだったんですか？
はい。
それはちょっと困りますよね、はい、で、まあ、注意するわけにもいかないですもんね。それを防ぐためには何かできることがあるかなっていうふうにも思ったりするんですけども、最近なんか電気屋さんとかでもなんかこう全部の電気を赤がとつけていないようなところも増えてるような気がしますけども、はい、
近所のエディオンとかに行くと今までは全部のなんかテレビが映画とか流れてたけど、最近はなんか結構そのついているテレビが減ってきた。
あ、やっぱりこう企業側も地球温暖化を防止するためのことを始めているのかなというふうにも思いますよね。
はい
はい。まあ、エアコンの効かせすぎというのは、まあ、もうどんな人でもちょっと温度を上げるとか切るとかそういうふうなことで防ぐことができるのでね、はい、ところで黒川さんは大きくなったら何になりたいとかありますか？
はい、ゲームクリエイターになりたい。
おお、そうなんですね。ゲームクリエイターになるために今から何かしていることってありますか？
近所の高専に行くためになんか、はい、今から勉強とかを結構頑張って。
あ、そうなんですね。まあ、舞鶴高専はその中高生を小学生中学生を対象にいろいろなね、好きになってもらう取り組みっていうのもされているので、そういうふうなを利用するのもいいですよね。
はい、
はい、さあ、今6年生中学入ったら何に部活とかも考えてますか？
陸上部に入りたいな。
わあ、そうなんですね。陸上部か、頑張っていただきたいと思いますが、さあそれではそろそろ、受賞されました作文を読んでいただきたいと思います。第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました舞鶴市立白久小学校6年黒川雄二郎さんに地球温暖化受賞作品を読んでいただきたいと思います。
地球温暖化、舞鶴市立白久小学校6年黒川雄二郎。今年の夏はとても暑い。もう夏が終わろうとしているのにまだ異常な暑さだ。僕が今の家に引っ越してきた10年前の夏はエアコンを2回ぐらいしか使わなかったらしい。しかし今年の夏はほとんど毎日のように使っている。さらに台風以外で雨が降らない。これは地球温暖化のせいだと考えられる。そこで温暖化について調べてみた。まず温暖化によって起きる現象を調べた。一つ目は自然災害だ。温暖化によって台風や洪水、竜巻などの自然災害が増えると分かった。二つ目は絶滅だ。地球の気温がもし4度上がると動植物の 40% から 70% が絶滅の危機に陥るそうだ。3つ目は干ばつだ。僕はこの間鳥取砂丘を歩いてみたが、気温が43度もあったので世界各地にこんな場所が増えたら大変だと思った。4つ目は北極と南極の氷問題だ。このまま気温が上がると北極と南極の氷が溶け出して僕の大好きな北極熊やペンギンが絶滅の危機に陥ってしまう。さらにその溶けた氷で海水の傘が増していくつかの島が水に沈んでしまう可能性があるのだ。この問題を解決するにはこれからどうするべきだろうか。まずは二酸化炭素の排出を少なくしなければならない。二酸化炭素の排出の代表的なものは車や電化製品だ。一人一人が車に乗る時間を減らしたり電気を消すように心がけるべきだと思う。 僕が今一番もったいないと思っているのは、スーパーや飲食店のエアコンの効かせすぎだ。お店の多くはあまりにも寒すぎて冬のようだ。すぐに外に飛び出したくなるほどだ。こんな無駄なエアコンの使いすぎはやめるべきだ。個人だけでなく社会全体が地球温暖化についてもっと真剣に考える時がもうすでに来ていることに、僕たちはもっと向き合わなければならない。
ありがとうございました。第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました、舞鶴市立白久小学校6年黒川雄二郎さんに、受賞作品地球温暖化を読んでいただきました。さて、朗読された感想いかがでしょうか。
結構思ってたより難しかった。
難しかった、はい、どういったことは。
なんか練習の時よりもやっぱり緊張して
そうですか。すごく上手に読めてたと思いますけどね。はい、改めてね、この内容を見てみると、本当にこの4度上がったら 40% から 70% が絶滅するんですね。
はい、
その話を聞いた時、実際にどんな風に思われました。
たったの4度で 40% から 70% も絶滅してしまうんだったら、今年もどんどん気温が上がり続けているから、もうちょっとで地球の生物は全滅してしまうんじゃないかと。
本当にそうですよね。人間もその中のなんかこう弱い人たちはその中に入るような気もしますよね。ゲームクリエイターを目指しているという黒川さんなんですけども、そのゲームを通じて何かこう地球温暖化に役立つ何か装置とか、なんかそういうふうなにも応用できるものとか、そんなも作れるような気もしたりするんですけどね。どうですかね。
まだ今は分からないけど、そんなできたらいいなと思って。
はい、さて、もうすぐ中学生になるということなんですけども、陸上部に入ることを目指しているということなんですけども、はい、陸上部何部、どんな種目を。
幅跳び
ですか。はい、なんか今までから幅跳び結構頑張ってるんですか。
いや、まあ小学校の陸上とか、あと陸上教室とかで結構やってたり。
あ、そうなんですか。まあ、それはそれはこれからも頑張っていただきたいなと思います。さあ、それではそろそろ時間となりました。この時間は FM 舞鶴775特別番組地球社会に生きるユネスコ作文賞をお送りいたしました。第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました黒川雄二郎さん、ご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間の担当は FM 舞鶴パーソナリティ坂根美智子でした。
笑顔と大きにがあふれるお店に、トヨタカローラ京都舞鶴店は、舞鶴の子どもたちの安全で健やかな成長と自己実現ができる地域社会を応援しています。この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りしました。